皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。この度2013年頃から自分で始めてたビアギーク .jp というサイトをリニューアルすることにしまして、でその中の企画としてデッドバッドドリンキングっていうポッドキャストの配信を始めることにしました。この配信がどういうものかと言いますと、主にアーティストの方、僕の身の回りだとバンドマンになるんですけどね、の人と、飲みながらゆるく、ビールの話なんかしたりして、まあビールの話に限らずバンドの話であったりとか、まあ他の雑談であったりみたいのを、まあ、することで、音楽の方の界隈の人にもビールがすごい好きな人がこれだけいるよみたいなことをちょっとお伝えできればなと思って始めることにしました。もちろん音楽関係だけじゃなくて、ビールがめちゃめちゃ好きな人であったりとか、実際にビールを作ってるブルワーさんの人にもインタビューに行けたらいいなと思っています。で今回は1回目なので、対談ではなくて、ちょっと一人で、どういう思いがあって、リニューアルしようかとか考えたのかっていうところを少しお話ししていきたいと思います。実際にですね、バンド活動と並行して、まあ、各地でビールを飲み歩くみたいな、なんてことない活動をしてる中で、結構ここ数年で、音楽界隈の人たちにもかなりビール好きがいるっていうことがだんだん分かってきまして、そういうところのなんていうんですかね、輪みたいなもの、そういうところをもっともっと増やしていけたらなっていうのは結構前から思ってたんですよね。で音楽やってる人ってすごい酒飲むっていうイメージは持たれてる方もいると思うし、実際まあ自分もそうなんですごく飲むんですけど、まあやってることがね、音楽がメインなのであって、実際飲むお酒をそこまでむちゃくちゃこだわってる人が全員ってわけではもちろんないわけで、その中でまあすごくこだわりを持って飲んでる人もいれば、まだこのビールっていうものの幅広さっていうのを知らない方であったりとか、そこになかなかお金を回せない方であったりとかっていうのがまだまだいるとは思って、そういう人たちにも向けて発信をしたいし、一番のこの配信のターゲットというんですかね、ターゲットをどんな人に聞いてもらいたいかっていうと、結構いろんなバンドマンにインタビューを試みようと思っているので、名前は知ってるけどどんな人なのかなみたいな、よくわかんないつながりの中でも、こうビール好きっていうことだけでものすごくいっぱいつながってるんだっていうのをもっともっと実感してもらいたいっていうのがあって、まあ音楽を選んで聴いてる人たちですよね。要はライブとかに来てくれるファンの人であったりとか、CD 買ってくれる人たちであったりとか、もちろん同じ界隈のミュージシャン同士のであったりとか、あとはビールと音楽っていうものの2つのこの文化がものすごく似てるものなので、それに気づき始めているビール飲みの人たちに、なんかもっと幅広い楽しみを分かち合えたらなと思っていたりするんですよね。僕のちょっと大げさに言うと、生きていくうちでの楽しみっていうのが、そのバンドをやることとビールを飲むことのほぼ2つで、もちろん他に趣味っていうのもあるんですけど、すべてそれどちらかに絡んでる趣味が多いんですよね。旅行に行くにしても、ビールを飲みに旅行しに行くとか、 海外にライブをしに行くとか、そういうことが、まあ、生活の基盤で、まあ、それ以外は必死に働いてるだけっていう、そういう生活を送ってるので、自分にとっても、もっともっとこう、ビール的な活動ができたらいいなっていうのはすごく思ってて、まあ、そういうとこも今ちょっとお話できたらなぁなんて思ってるんですけど、まあ、そもそも、ここ、もう10年ぐらいですかね。10年以上経つのかな。まあ、クラフトビールっていうもの、言葉を知ってから、意識をして、とにかくいろんな種類のビールを飲み始めてから、もう10年以上は経ってるはずなんですけども、やっぱりどんどんどんどん、地域差、国と国のその地域差であったりとか、日本国内においてのその発展の仕方であったりとか、そういうところに、非常に面白いものではあるんですけど、どうしても、自分にとって日本のビールシーンっていうのを語り始めてしまうと、あまり面白みがないっていうのが、ちょっと第一に出てきちゃって。で、こっちなんかはまあただの飲み手というかファンなので、ね、その面白みがないなんて素人に言われてもっていう思われるかもしれないんですけど、まあそれこそ素人の見解ですよね。あと、まあ音楽をやってるっていう立場からすると、特にアメリカで、音楽業界とビール業界っていうのがかなり密接に関わっていたりとかして、もうあからさまにこう自分が憧れてたバンドが自分の憧れてたブルワリーでビールを作ってるとか、そういうことが当たり前に行われていてたりするんですよね。行われてるんですよね。でそういうの見てると、そういうのあったらいいじゃんって思う、この感覚っていうんですか、まあ面白さ、自個人的な面白さっていうのはそういうとこにあったりして、もっとその日本でもそういうふうなね、業界同士の関わりっていうのがあるといいなっていうのはすごく感じて、ここ数年行ったことのない国に行っては似たようなことやってないかなとか調べたりしている感じですね。さっき日本のビールシーンがなんか面白みがあんまりないみたいなことを言っちゃいましたけど、実際ブルーパブとかその場で現地で作ってるお店ですよね。ブルーパブとかブルワリーの数っていうのは実際増えていて、それこそ世界レベルで通用するビールを作ってる方々っていうのは少なからずいるんですよ。ただそこに飲む人たちが追いついてるのかどうかっていうのがすごく疑問で、昔このビアギーク .jp っていうサイトでは、個人的にアメリカのクラフトビールのシーンがすごい好きなので、そこのまあ紹介であったりとか、こういうアメリカンあるぜみたいなことを発信していこうと思ってたんですけど、実際そんなことやってても日本でのビールの文化っていうんですか、この幅広い種類のあるビールの文化っていうものが根付くかどうかと言われると、そこには一切貢献はしてなかったのかなと思ってて、ここ数年でちょっと衰えるかなと思ってた輸入業者さん、輸入ビール業者さんっていうのが、小さい規模ながらずっと新しいものを日本に入れてくれるんですよね。もちろん物はすごくいいし、状態もかなりいいし、まさかこんなものが日本で飲めるなんてっていうようなものすごいものが今や結構日本では主要都市では割と飲めたり します。でもそれでもそれを応援するのって直接的に日本のビールシーンの発展、日本のビールがさらに文化として成立するためのきっかけにはなるんでしょうけど、もうちょっとやることっていうのがあるのかなって思ったりしたんですね、個人的に。当然こっちもビール選んでるとお金がすごく高くつくので、ありとあらゆる商品を片っ端から飲むっていう行為が、まあ昔に比べればできにくくなったのかなっていう個人的なちょっと生活環境の変化とかがまああったりとかするんですけど、近所に近くにですよ、まあローカルですよ、ローカルに美味しいビールがあって、そこに断続的にお金を払う方が直接的にそこのビールがどんどん良くなるきっかけには絶対なるんだろうから、アメリカ、まあ僕はですけど、アメリカのビールを紹介してたっていう考え方もいいんですけど、結局紹介してたと言っても紹介してた目的っていうのはちょっと別にあって、アメリカで飲むアメリカのビールが超うまいから、日本でもしそういうのを飲む機会があったら実際アメリカ行っちゃってくださいよっていうのにずっと力を注いでっていうか、もう力を込めていろんな人にこう伝えてたんですね。輸入ビールっていうのはあくまで輸入ビールなので少なからず質は落ちてるはずなんですよ。全くそういう素振りもないぐらいいい状態のものっていうのは当然あるんですけど、なんだったら本国よりも安く買えるとか、そういう企業努力がね、企業様の努力があってこその美味しいビールでは当然あるんだけど、必ず現地に行って飲むのが一番うまいんだっていうのは昔からブレてないんですよ。これは2010年ぐらいで実際にアメリカンクラフトビールに憧れて渡米をして、現地で飲んだものがもう完璧にうまかったっていう、でその感動をもうちょっといろんな人に伝えたいっていうのが、もともとビアギーク .jp っていうのを始めたきっかけだったりして、それでまあ現在今この場ではあまり多くは語れないんですけど、アメリカにちょっと行けなくなってしまいまして、で長らくアメリカのビールシーンからかなり遠ざかった生活っていうのをここ何年もしていて、その間にまだ未開だったいろんな東南アジアであったりとかヨーロッパ方面であったりとか、そういうところに飲みに行ったりしたんですね。そしたらやっぱり、まあ東南アジアとかは特になんですけど、日本もですけどね、日本もなんだけど、欧米人のやっぱり息がかかってるブルワリーが結構多くて、それなりにクオリティも高いところが割と近くの国にあったんですよ。でちょっと離れた国行ってもやっぱり欧米人の手が加えられているみたいな、ブルーマスターアメリカ人ですよとか、そういうのをよく聞いてて、で評判のいいブルワリーとか調べても必ずアメリカとつながってたりとか、だから結局は未だにアメリカのシーンが最強だとは思ってはいるんですけど、そうは言っても今いるのは日本だし、日本でもっとクラフトビールって言われてるものがもうちょっと浸透したりとか、もっと世界的に通用する場所が増えまくってくれた方が、自分も近所でうまいビールが飲めればもちろんそれは一番いいことだし、でそういう美味しいものを作りたいとか、あとは特別なもの、 こういろんな人に受けるビールもいいけど、自分の作りたいものを作るんだっていう、ちゃんと哲学を持ったブルワーの人たちっていうのは割と近所にいたりするんで、そういう人をサポートすること、そしてその近所にもこんだけいっぱいいろんなものがあるんだよっていうのを伝えた方が、日本のビールの文化としてしっかり定着するためには必要なことなのかなって思ったりもしました。あとは日頃からビールをむちゃくちゃ飲んでる人っていうのは、まあ知らず知らずのうちに舌がいろんな味を覚えて、これがうまいだ、あれが美味しくないだとかっていう判断っていうのはすごくできると思うんですけど、まだまだその種類がたくさんあるってこと自体知らない方であったりとか、もっともっとその飲む人口が必要なんですよね。もう超何も知らない人が直感でこれうまい、これまずいとか、そういう感覚でもいいんだけど、もっと物理的に色たくさん飲む人たちが増えないことにはちょっとダメかなと思ってて、でこのデッドバートドリンキングっていうポッドキャスト配信では、さっきもターゲットは誰かっていうのを言いましたけど、普段からビールを飲んでる人たち向けのものでは実はあまりないんですよね。ビールを飲んでる人たちにも面白いようなマニアックな話とか、そういうのもできればいいんですけど、今までやっぱりそういう全くビールに関わってこなかった人たちっていうのは各分野に絶対数いるわけで、その一つが音楽だっていう、まあ自分が身を置いてる分野で感じることで、具体的に言うと日本でまあライブハウスっていっぱいあるじゃないですか。で僕自身も各地行ってライブハウスでライブをするみたいなことがよくあるんですけど、どこに行ってもビールを楽しめるかというとあまりそういうところがなくて、飲むには飲むんですけどね、でも同じ銘柄、日本の大手銘柄であったりとか、あえて近所のコンビニに行ってちょっとそれっぽいものを選んでくるとかぐらいしかやることがなくて、全然その商売的な事情とかを考えれば、まあそれも仕方ないことなのかとは思うんですけど、事実世界を見渡すとすごい面白いビールが置いてあるライブハウスとかもいっぱいあるし、もっとその関わってもいい、ビールと音楽がもっと関わってもいいって思う習慣がすごくあって、そういうとこが普段からライブハウスなんかに足を運んでるとちょっと歯がゆいなって思いながら飲んじゃうんですけどね。結局そんな中でバンドとビールをつなげる何かができないかっていうところにおいて、一つきっかけっていうのが2019年にありまして、とカナダのですね、某有名メタルバンドと一緒にライブをすることがありまして、リハーサルを見てたらそこのボーカルがずっとクラフトビール、クラフトビールってマイクで言ってるんですよ。いや絶対こいつ好きじゃんと思って、でちょっと話しかけに行ったらやっぱりとんでもなく好きな人で、自分のやってる音楽は、まあ、メタルって言われてるものなんですけど、メタル界隈にもやたらそのビールが詳しいというか、詳しすぎるとか好きすぎる人っていうのが何人かいて、結構有名、そのビール好きで有名な人っていうのが結構いて、でおそらくそいつも そのうちの一人だなんだろうなと思って、でビールの話とかちょっとしながらツアーを大阪東京って回ってたら、ちょっとインタビューさせろと言われまして、それがポッドキャストだったんですよ。いずれ彼のチャンネルも 紹介できたらいいなと思っています。で、そいつはですね、世界中飛び回ってるようなバンドなので、当然世界中の人にインタビューを試みて、でそのインタビューをしてる相手っていうのもすごい有名な人が多いんですよね。でそこまで来ると本当にビリー好きなのかなと思ったりとかして、でも多分好きなんでしょう、日本の人たちよりは。偏見かもしれないですけどね。そこでやってることは一緒なんだけど、あえてもう日本のバンドで日本語でインタビューをして日本の人を対象にするっていう部分でできるか、誰がやるんだってなった時に、なかなかそれを踏み切ってやろうっていう人はいないかなって思ったんで、もう見切り発車でやっちゃえっていうのが今回実は始めた一番のきっかけっていうところでもあるんですよね。でもやっぱりこう普段から思い当たるところでも結構十何人ライブハウスじゃないところで会ってビールを飲むってい こうバンド界隈の友達とかが結構いて、そういう人たちと改めてこうどういうきっかけで飲み始めたのとか、そういう話ってなかなかしなくなったんですけど、やっぱり興味はあるんですよね。で、噂であのバンドの人がビール好きらしいよとか、そういうのを聞いちゃうと、どういうビール飲んでんのかなみたいな好奇心みたいなのがすごく出てきちゃって、でそれこそもうどんなに小さいことでもいいから聞きたいなっていうのがすごく思うんですよ。だから聞いてやるじゃないかと、教えてくれませんかって感じですよね。でそこから仲良くなったりとかして、また音楽としてそこでつながれたら面白いとも思うし、ミュージシャン同士なぜかビールの分野でつながるってことももうできる環境っていうのは日本にはあるはずなんで、そういうところでもっと輪を広げて、でそれをいろんな人に知ってもらって、でその知ってもらった人たちが少しずつでも日本のちゃんと美味しいビール、哲学のあるビール、クラフトとかそういう言葉に惑わされない良いものに対してお金を払うっていう行為をこうしてもらえたら、今よりは文化として定着するのに近づくんじゃないかなっていうのが感じるところですね。さて、長々お聞きいただいてありがとうございます。次回からは、いろんな方々との対談ということでいろんな話をお送りできたらと思っています。誰それとの対談も聞きたいっていうような要望みたいなのもあれば、どしどしお知らせください。日本全国どこでも行きます。マイク持っていくので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと最後に一番重要なことを言い忘れてしまったんですけど、クラフトビールっていう言葉が今巷にも浸透し始めて、知ってる方は知ってるだろうし、何それと思う方は何それだと思うんですけど、今回そのビアギーク .jp、 そしてデッドバッドドリンキングにおいてはクラフトビールっていうものについてあまりこだわりを持っていません。ビールを飲むという行為に対して真剣に向き合っている人であったり、哲学を持っている人であったりとかで、一番のテーマっていうのがビールっていうものはアートなわけですよね。芸術そのものなので、どんなビールであってもそういうところを意識して自分の生活の一部にしているような、そんな人たちといろいろお話できていけたらいいなっていうのが、今回リニューアルするにあたりの願いなので、まああまり深く考えずにビール楽しみましょうっていう感じの緩いスタンスに なったという感じで覚えておいてもらえたら嬉しいです。じゃあそんな感じで次回からは対談ということで、いろんな人からいろんな話をね聞いていけたらと思っているので、ぜひお楽しみにしていてください。それではビアギーク .jp のダッチョでした。それじゃあさよなら。